心と体の健康タイム、株式会社 NPR の成美修平さんとお送りしています。成美修平さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、長谷倉美幸さんと成美さんの共著、少食不食会食の時代へからお送りしております。今日がいよいよ最後のこの本からの、
はい、
はい、放送になりますね。
最後の放送かと思っちゃった。
最後の、いやいや、この本からは
びっくりしちゃった。
最後の方、まだまだ
いきなり解雇されちゃった
か。いやいや、そんなことはないですけども、あの前回、前回、はい、先月はあの何を食べても何を飲んでもいいよっていう風になんか、一気に気持ちが楽になったという。
本当にあの1年間これを食べたらやれを食べたら言っておきながらね、
はい、そうでしたね。
最後の締めで何でもいいよって話になっちゃいましたけど、
うん、なっちゃいましたけど、なんかそれがあの気持ちが楽になってストレスがないなって気がします。
そうですか、うん、あ、よかったです。
はい、
あのね、この実はその縛られるとか囚われるっていうことがなくなると、はい、本当楽だと思うんです。
あ、そうですね、
うん、でそういう気持ちでその体が欲求することを、こんなもん食べたいなとか、これぐらい食べたいなとか、うんうん、その食べるタイミングもそうなんですけど、はい、全部体が知ってるんですよね。
うんうん、体が欲してる時、欲してるものを食べたらいいんですね。
はいはい、なので頭で考えない、うんうんうん、これはどうかなとか、
はい、
うん、これなん かあの体にいってテレビでやってたなとかですね、うんうんうん、ラジオで田島局長が言ってたなとか、
言ってたなって。そこにとらわれなくてもいいですね。
とらわれない、
自分が食べたいものを。はい、わかりました。
ね、時間とか田島さんの言うことは聞いた方がいいけど。
そうですかね、
田島さんがいろいろ言ってたね、はい、この食のコツはあまりその囚われすぎない方がいいよ、
はいはいはい、私が言ってたわけじゃないんですけど、なるみさんが教えてくれてたので。
あ、そうか、そうか、
はい、私はあ、そうなんだって思って聞いてましたが。
あ、そうでした
か。ね、でも どの回も楽しく聞かせていただいていたんですけど、でもまあ最終的には体の欲するように食べたらいいよっていうことに落ち着きましたね。
落ち着きましたね、
はい、
あの結局ですね、私が今からもう20年近く前だと思うんですけど、
はい、
あの気功の教室に通ってたことがあるんです
ね。はい、気功、
気功、
うん、
あの木でほらなんかこう
はーってやるみたいな、なんかこう 気が出る、
千葉市一
みたいな。あ、わかります。
わかるんですか。
なんかあの雰囲気というかイメージ、
ー
はい、あれをやってたんですか。
あれやってたわけじゃないですけど、あんな感じの気功を、ね、
はい、
もっとあの緩い、
へー、
千葉真一さんのなんかほらこうあの
武術っぽい感じですよね、はい、もっと緩やかな
空手でしょうけどね、多分。
あ、そっか。千葉真一さんのは空手、
多分空手だと思うんですけど、
なみさんは気功、
気功だったんですよね。まあ、あのちなみに千葉真一さんのモノマネをしてる関根勤さんも空手だと思います。
は
い、
あ、そっか、またなんかモノマネ出るのかと思いましたけど。
やりたいですか。
いや、やりたい、じゃそうじゃない
ですけど。今ちょっと構えてましたもんね。いやごめんなさい、邪魔しちゃって。
いや、できない、いや、できないからいいんです。そんな
本当ですか。
そんな話はいいんで置いといてください
。
はい、気功ですね。はい、20年前の
気功、そうそうそう、気功
体験の、
はい、でその気功で、先生がですね、はい、教えてくれた極意があるんです。
なんだろう、
なんだと思いますか。
極意、なんか呼吸法とか。
呼吸法どうやってやると思いますか。
なんだろう、なんかこう気持ちを落ち着
いて、こうってやっぱやりたい、やりたいんでしょ。
できないけど、いや、なんか気功っていうとやっぱりこう体の、こう息とかそういう、
どんな感じ。
できないからいいです。いいから。
あ、そうなんですか。あ、そうですか。じゃあ置いといて、
はい、極意は、
極意はですね、はい、まあ、確かにあの呼吸なんですけど、はい、これさえ分かってれば、うんうん、もう気功は極めたも同然っていうのを教えてもらったんですよ。
すごい極意ですね。それが分かってればもういいんですね。
はい、これね、こで始まります。
これ呼吸じゃないんですか。こで始まる、
こで始まる、
鼓動、
鼓動。お、鼓動ってのは心臓ですか。バクバク言ってる、それをコントロールする。
でき
なるほど、
それできたらすごそうですね。
お見それしました。
そうですね、なんですかね、すぐできる。
そう、さっきのね、こうもこうですよね。
こうですね、
こうですね。それかな。
いや、知りません。
知らないか。
答えは知りませんけど、
答えはですね、
はい、
今年もアスカで頑張ろうって言ったんですよ。もう意外な答えでしょ。
なんだそれ、
なんだそれみたいな。
今年も
間違いじゃないかみたいな顔してますけど。
それが極意。
そうなんです、
はい、
今年もアスカで頑張ろうって教えてくれたんです。
はい、アスカって何ですか
ね。え、
はい、
今年、
はい、
まず今年からいきましょう。
はい、
今年の子はですね、
はい、
こだわらないの子なんですって。
ああ、なるほど、
こだわらないの子。
はい、
で、今年の子はとらわれないの子。
はい、
で今年の子は縛られないの子なんですって。
ああ、
要はそのこだわらない、囚われない、 縛られない。
なるほど。
これの頭文字が今年なんですね。
あ、そうなんだ。はい。はい、
で、アスカっていうのは、はい、あは明るく。
はい。
で、アスカの巣が素直に。
はい。
で、アスカの蚊が感謝して。明るく素直に感謝しての頭文字がアスカ。
はいはい。
だその今年もアスカで頑張ろうってこの。ね、この中にですね全部その極意が入ってるって言うんですよ。
そういうことの、あいうえお作文みたいな、
ね、あいうえお作文みたいな、
ね、そうですね、ね、
ちょっとバカにしてみ
た。いや、なんだろうなと思いました。あ、そういうことなんですね。
そうなんです。
こだわらない、とらわれない、縛られない、
はい、
明るく素直に感謝して、
そうなんです、
で頑張ろう、
頑張ろうと。
おお、
う
ん、
これがね気候の極意だって教えてくれたんですよ。
はい。
で結局一言で言うと何事にもそのとらわれずに、もうゆるゆる生きたらいいんじゃないかということですよね。ゆるやかに、
うん、いいですね、
うんうん、
そう、縛られるってだけでなんかストレスたまりそうですね。
そうなんです。さっきのその食べ物もそうなんですけど、
はい、
結局はそのこだわらない、とらわれない、縛られないで明るく素直に感謝していただくといいですよと。だ気候の極意はもう食べ物の極意でもあるということですよね。
そうなんですね、
うん、
うん、でも食べ、まあ、口からあの出るものが人を汚しますという言葉もあったので、この言葉の力みたいなのもきっとありますよね。
からやっぱ感謝してって入ってますから、はい、うん、ありがとうっていいと思いますよ。
そうですね、うん、ありがとうって思いって言ったり、あの、まあ、口にしたりしながらこう食事もする
とか。言いながら食べるんですか。難しいですね。
そうですね、
ありがとうって言いながら食べる。
そうですね。ちょっと食べる前か食べた後に言ったらいいかもしれないですね。
いただきます、ありがとうと。
そうですね、うん、でも本当にあの何か人とのコミュニケーションの中でもありがとうがあると全然違いますよね。
違いますよね。で結局まあその気候の先生がおっしゃってたのは、
はい、
あの明るく素直に感謝してということなんですけど、あの私にヒーリングを教えてくれた師匠がいまして、
はい
は
い、
実はその方もあの同じようなことを、ね、おっしゃってたんですよ。
やっぱ囚われないこと。
そうなんです。あの何事にもそのこだわっちゃいけないよと、直感で動きなさいよと、頭で考えちゃいけないと。
あ、そうか、直感ですね。
そしてとにかくあの楽しむために人は生まれてきたってよく言ってたんですね。
あ、大事ですね、
うん、
楽しむことなんか忘れてるかもしれないですね。
忘れてなさそうですよ。
いや、そうです、そうかな。
田島さんすごい楽しそうなん
か。いや、楽しいけど、まあ、楽しくない時もありますね。
あるんですか、
はい、
あ、そうなんだ。
そうですね。
例えばどんな時。
なんだろう、仕事が終わらない時とか。
仕事が終わらない時
どうしようみたいな気持ちになる時とかもありますけどね。
あ、そうですか。田島さんでもずっとね、もう付き合い長いですけど、本当楽しんでますよね。
そうですかね。
もう本当仕事楽しんでらっしゃいます。
なんかでもそう言って言ってもらうと、あ、楽しんでるかも私っていう気持ちになれるのは、なんかその口から出る言葉の力ですかね。
あ、そうですね。明るく素直に、素直なんですね。
あ、そうなんだ、うん、素直に受け止めたんですね。
あ、素晴らしいで感謝してね
あ、でもその楽しむ、人生を楽しむっていうのがまたポイントっていうかキーワードですか。
そうなんですよね、うんうん、でこの実は楽しむっていうことに関して、
はい、
あのいろんな方がですね、うん、実はその人生の極意として伝えてるんですよ、
はい。
例えばあの私の知り合いで、高島亮さんという方がいらっしゃいます。
はい、
はい。この方はですね、あの宇宙の法則を研究していた小林正観さんという方のお弟子さんで、
うん、
まあ、唯一あの師範代を許された方なんですけど、その高島さんがですね、2013年の春に、うんうん、伊勢神宮に行ったそうですね。はい、うん、で伊勢神宮行ったことあります？
あります、一度だけ。
そうですか。
はい、
いいですよね、そこね。
なんか気持ちが落ち着きますよね。なんかこう森の中にある感じ、広くて。
赤福食べました？
あ、食べました、
ね、近いですからね、
はいはい。でも本店じゃないところで食べました。
どちらで、
どこだったかな、
ちょっと離れ伊勢神宮
のあそこの、出店のとこじゃない、本店じゃないところだったんですよ。もうすごい混み合ってて全く入れなかったの で、三重県内の別の場所で食べました。
あ、せっかくそこまで行ったのに。
いたのに。そうなんです。
まあ、でも、ね、赤福どこで食べても美味しいですからね。まあ、
そうです ね、
うん、
ね、美味しい赤福。
そうなんですよ、
はい、で伊勢神宮に行かれた。
あ、そうそうそうそう、赤福の話になっちゃうところでしたね赤福は確かに美味しいです、ね、
美味しい、はい。
でその伊勢神宮の神職さんからですね、うん、
はい、
質問をされたんだそうです。高島亮さんが、
はい、
神様ってどんな人が好きだと思いますかって。
どんな人が好き、
ね、どんな人が好きですかね。
なんかなんでしょうね、 あの正直な人とか、
正直な人とか、
人助けをする人とか、
なんか
こういいことしてる人みたいな、
そういう感じがしますよね、はい、で高島亮さんもやっぱり田島さんがおっしゃったように、多分その思いやりのある人とかね、はい、優しい人とか、親切な人とか、何事も一生懸命な人とかかなと思ったらしいです。
思います、はい、
で もしかしたら、まあ、あの高島さんみたいな人だよって言ってくれるのかなと
なるほど、はい、
うん、そういうことも期待しつつ、なんて答えようかなと思っていたらですね、はい、神職さんがおっしゃったのは、神様は楽しい人が好きなんですよって教えてくれたんですね。
楽しい人、
楽しい人、
楽しくしていれば神様に好かれるんですね。
なんですって
なんかいいですねそれ
ね。これやっぱほら、伊勢神宮の神職さんが言うんだから間違いないですよね。
そうですね、天照
大神様が近いとか言うんだから。
そうですね、あ、そうなんだ。
そうなんですって。
楽しい人、
だからまあそのどんな体験を今してるのかっていうよりも、その体験自体を楽しんでるかどうかってことみたいですね。
なるほど、うん、そっか、その体験そのものはあんまり関係ないんですね。
そうそう、どんな体験するかって、これはもう人によってはね、それが辛かったり楽しかったりするわけだから、それをどんな風に捉えるか、
そっか、
楽しく捉えた人を多分神様は好きなんじゃないかなってことをおっしゃってたみたいですね。
そうなんですね。ちょっと楽しんで、仕事が終わらなくても楽しんで、取り組むっていう風にした方がいいですね。
まあ田島さん大丈夫と思うよ、楽しそうだから。
どうでしょうか、
うん、
あ、でも楽しんでいくと神様にも好かれるし、人生そのものも楽しいですよね。楽しい気持ちで、いいですねそっちの方が。
仕事を早く終わらせたい時はもうゴーって言ったんですよ。
ゴーって言いながら終わらないと思いますけど。
そうです、
はい、なんか逆に遅くなっちゃいますかね。
遅
くなっちゃいますかね。
ゴーはダメか。
ゴーはダメ。いや、そうか。でもなんかその心の持ち方で随分いろんなことが変わるんだなっていうのが、ね、今日の番組でも、
ね、そうですね、
分かりました。
まあ、ちょっと食の話からは離れてますけどね、
はい、
ね、もう一人、
はい、
産科医のお医者さんでですね、はい、池川明先生っていう方がいらっしゃいます。
はい、
でこの方はいろんなその赤ちゃん、それからお母さんとお付き合いしていく中で、はい、体内記憶を子供が持ってるってことに気づいたそうです。
はい、
まあ、だから子供がね、お腹の中にいる時に、いろいろその記憶を持って生まれてくると。
神秘的ですね。
神秘的ですよね。で実はそういう子供たちに、ある程度大きくなってから、そのお腹の中にいる時のことをこうインタビューしたそうなんですよ。
へ、
そしたらね、はい、ある一定 その法則ができたと。
なんだろう、
それは、はい、魂の存在、要はその私たちのね、元々 その魂っていう存在は、まあ、この地球というテーマパークを楽しむために、来たんじゃないかと、そういう結論に達したっていうんですね。
地球はテーマパークなんですか。
テーマパークなんですって。
遊園地みたいな感じです。
はいはいはい、
それを楽しみに来ている、訪れている、
そうじゃないかという結論に達したと。
そうなんだ。
もう何百人 その体内記憶を持つお子さんたちに聞いた結果、
はい、
そうだったと。
そうなんだ。遊びに来てるみたいな感じ、感覚でいいんですかね。そうなんですか。
しかもですね、はい、臨死体験っていうね、なんかほら半分死んじゃった人いるじゃないですか。
で
また生き返ったとか。
そうですね、
でそういう人たちが向こうに行って、はい、なんかその神様じゃないけど、なんかその向こうにいる存在にですね、いろんなこうインタビューをされるそうなんですね。
インタビューされるんですか。
インタビューされるんですって。それは必ず聞かれることは、はい、地球での人生楽しみましたかって聞かれるんですって。
そうなんだ。それをじゃあその答え方で変わるのかな。なんだろう、どうなんだろう。でもそんなこと聞かれるんですね。
聞かれる。だから要はその楽しんだかどうかが、
そうですね、
大事なポイントだと。
なるほど。やっぱ楽しんで地球に来て楽しんでるのかっていうのは、それがなんかこう人生の楽しんだかどうかっていう、全うしたかどうかみたいなことになるんですかね。
そうですね。
すごい。
まあ、これも池川先生がインタビューした、はい、法則の中の一つだそうです。
そうなんだ。
はい、
じゃあもうテーマパークに遊びに来てるぞみたいな、ワクワク感みたいな感じで過ごしてたらいいんですか ね、
まあ、ただそうは言ってもほら、はい、楽しめないっていう環境の人もいるかもしれない。
そうですね。
ただそういった方はですね、楽しむんじゃなくて、満喫したらどうですかね。
あ、満喫、
その体験を。
へえ、今ちょっと辛いみたいな気持ちも今しかないぞみたいな、
まあ、多分その私たちって本体は魂で、はい、この体って地球服みたいなもんだと思うんですよ。そしたらもう地球服を着ているときじゃないと体験できないことを 地球では満喫して、
そうかそうか、
でまた地球服脱いで、
はい、
魂になって向こうに帰ると思えばですね、やっぱりこの体をじゃないと体験できないことっていうのはやっぱ辛いことも含めて、ね、それを満喫して向こうに帰るんだなと思えば、
はい、
まあまあなんかいろいろちょっとこう考え方に幅ができるかなと。
確かにそうですね、ちょっとなんか乗り越えられるかもっていう気持ちにもなるかもしれないです ね。
たくあんさんっていうお嬢さんがいましてね、はいはい、この方があの血上臭っていうのがあるんですね、そのたくあんさんの言葉をまとめたものなんですけど、はい、その中にですねちょっとある一節をちょっと読んでもいいです？
はい、
ダメですか？
あ、いいです、ぜひ。
いいですか、はい、じゃあ読みます。あ、
お願いします。
人は客としてこの世にやってきたと思えば苦労もさほどのことではないでしょう、満足な食事はありがたくいただけばいいし、満足できない時でも自分は客なのだから褒めて食べた方がいいのです、夏の暑さも冬の寒さも客なのですから少しの辛抱は必要です、子や孫、兄弟などともこの世での愛客と思って仲良く暮らして、心を残さずに旅立ちましょうと、まあ、こういうあの血上臭っていう中に、ね、残された言葉なんですけど、まあ、たくあんさんってその私たちがですね仏の国からこの世にやってきた旅人だって言ってるんですね。
なんかさっきのテーマパークにも似てますね。
似てるんですよ。だやっぱりなんかその魂というね、その本体が、地球服という服を着て、今その地球旅行を満喫してるというふうに考えると、なんかこういろいろね、面白いなって感じしますよね。
そうですよね、そうか、この、 あの辛さもちょっとの辛抱だっていう気持ちになるかもしれないですしね、
そうなんです。
ちょっと気持ちの持ち方を変えてみて、人生が楽しいぞっていう気持ちでいると神様からも好かれるぞ
ですね、
はい、
ですから、まあ、今日 の、ね、あの放送の内容を一言でまとめると、
はい、
こうってことです。
いや違うと思います。人生を楽しもうってことじゃないですか。
そうですね、
はい、ということで、この小食不食会食の時代へからお送りしてまいりました。でまた次回からは違う一冊からのお話になります ね。
新しくまた本が出ましたので、
はいはい、
そちらの方から紹介したいと思います。
はい、ありがとうございます。鳴海修平さんでした。